皆さんおはようございます。いよいよ3月の半ばまで来ました。で、非常に寒い日が続きましたけれども、梅の花も散り、そして桜が我が家では咲いております。またこのコルクのタイルの修理をしておりましたけれども、1回目の時は接着剤が寒くてつかなくて、失敗に終わりました。それでこの3月の15日16日ともう一度接着剤をつけて、別の接着剤をつけまして、そしてやりましたところ、今日の朝もじっと見ておりましたけれども、完全についておりました。これでこのコルクタイルの修理は終わりました。まあそういう状態で、またコロナもいよいよ、まあ教会ではしばらくマスクをつけていただきますけれども、マスクを外しても良いというところまでやってきました。まあそのような状況の中で、私たちは春を迎えようとしています。4月になれば4月の9日に復活祭を迎えます。その準備をいろいろしております。今年も練り切りをお願いしようと思って、昨日70個頼みました。大変その制作者は喜ばれました。実はクリスマスの時にも練り切りはいかがですかというお話をいただいて、クリスマスにはちょっと合わないなと思ってお断りしたんですね。すごく落胆をされました。しかし今回はこのイースターですので、非常にかわいい練り切りを作ってくださるということでありましたので、早速お願いをいたしました。今日はこの前に示しましたように、生くるはキリスト、死ぬるもまた益なりと題しまして、ピリピの1章の20節から26節のところからお話をさせていただきたいと思います。で、修法にも書きましたけれども、今日の話の内容は、要約はですね、修法に書いた通り前にも映し出しております。で、その内容を少し読みますと、 AD60 年頃パウロはローマの牢獄に入れられ、裁判を待っていました。パウロはピリピに宛てた手紙の中で、生くるはキリスト、死ぬるもまた益なりと述べています。この死ぬるもまた益なりは、一つには死によって神の国に至り、主イエスと共に過ごすことへの喜びを示しています。また一つには死が今生きる生への試金石となることを意味しています。この試金石によってパウロは、生くるはキリストの生き方をさらに前へ推し進めるのです。このような内容でお話を続けていきたいと思います。で、今日のテキストの中心はこの21節、この題にもなっておりますけれども、21節の言葉です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、ということになります。パウロはこのところで、今日のテキストのところで、キリストを信じる者の生きるということと死の問題を取り上げようとしているのであります。一般にですね、生きることは益であるが死ぬことは益ではないと ということになります。どんな人でも自分の死を喜ぶ人はまずおりません。それどころか普通の感覚で言えば、すべての人は死を恐れているということができます。今日はまず3冊の本を通しながら話を進めていきたいと思います。で、前に3冊の本があります。で、この最初の本は東京都知事であった石原慎太郎さんが書いた老いてこそ人生という本であります。石原慎太郎さんは2022年、去年の2月、89歳で亡くなられましたが、死について2冊の本を書かれました。1冊は老いてこそ人生、一番左側の本ですね。そして2冊目は園綾子さんとの対談の本である、死という最後の未来という本であります。で、この石原慎太郎さんという方は、この能力にも社会的地位にも恵まれた方でありました。私たちが羨むようなたくさんの経験をしてこられました。作家としても成功を収められました。大臣にもなり、東京都知事にもなり、いつも権力の中枢におられた方でありました。石原さんの書かれた老いてこそ人生、一番左のものでありますが、その中には心惹かれることがたくさん書かれてありましたが、ただ一つ不思議なことに、彼は死の向こう側にあるものについては述べていないのであります。また死の直前にあるものについても全く触れておりませんでした。ただ死は誰も逃げられない、逃れられない絶対公理であるから、それまでの時間を燃焼しきって生きることに人生の意味があると彼は述べております。ただ彼は解決できなかったのは、死の向こうにあるものについての確信がなかった。彼のそのこの一番左の書物の最後から二つ手前において、去っていく友という章があるんですね。これ226ページに書いてありますが、そのところで、人生の最高のヨットレースの写真を見ながら、この写真に写っている仲間の大方は死んでしまったのですと述べています。そしてその一人一人の死について、その最後はどれほど寂しいものであったかを綴っております。この箇所で石原さんは毎日切迫するぐらい死について考えたと述べているのであります。そして最後の章は、死は忌まわしく恐ろしいされどという章でありました。一般の人の死への感覚はおそらくこの石原さんと同じであると思います。その証拠に、この本が売り出された時には本屋さんに山のようにこの本が積まれ、ベストセラーになったのであります。で、さて2冊目の本は、死という最後の未来という先に述べた本の中でも、先に述べた本でありますが、この園綾子さんと石原慎太郎さんのとの対談という形で書かれた本であります。で、そこにおいても石原慎太郎さんの死に対する考えは変わっていませんでした。石原慎太郎さんはこう書いています。死の向こうには何もない、全くの虚無である これは30ページに書いてあるんですね。全くの虚無である。一方、その綾子さんはカトリックのクリスチャンでありますが、彼女は死は命の消滅ではなくて永遠に向かっての新しい誕生日ですと述べています。このその綾子さんの告白は私たちも同じ告白を持っています。で、最後のこの一番右端の本でありますが、ノーベル物理学賞を2004年に受賞したフランク・ウィルチェックの本であります。で、この本の中で死について、全ては量子でできているという本でありますが、その中で肉体は本質のアバター、化身、分身である、ですから分身、物質である肉体がなくなれば元の本質に戻るだけである、書いてあります。これ139ページのところに書いてあります。私たちはこの肉体を持っているのは本質の一時的に現れるところの分身なんだと。で、この肉体が死という形で失われても元々あったものに変えるだけなんだ、そのように述べています。そしてそれは難しい数式のにおいてアインシュタインの数式を使って明確に証明できると書いてあります。で、そのことを見ていきますと、どうやら私たちは死の向こうにあるものは虚無ではなくて本質なんだということが分かってくるわけであります。聖書はどう言っているかを見ますと、こう書いてあります。ヨハネの11章の25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。死んでも生きる、私たちの肉体は死んでもその人は生きるんだ、イエス様を信じて生きるんだ、本質は そこにある。イエス・キリストはこのように私たちに教えてくださいました。私たちの本質はこの分身である、アバターである、肉体が失われてもその本質は変わらないと聖書は述べています。1999年、24年前に、この1999年の10月に77歳で亡くなられたクリスチャン作家の三浦絢子さん、これはプロテスタントのクリスチャンでありますが、ヘブル書9章27節を引用して、死への恐れは死の彼方にある裁きと永遠の死へとの恐れである、それは人間の、その恐れは人間の本能から来ていると述べています。ヘブル書9章27節はこう述べています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。人間はこのことを本能的に知っているんだって言うんですね。今日のテキストでパウロはフィリピの1章21節において、死ぬことは死ぬこともまた益ですと述べています。正確に読みますと21節の言葉ですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、とこう書いてあるわけであります。パウロはなぜ死ぬこともまた益と言ったのでしょうか。パウロは二つの意味で死ぬこともまた益であると述べたのであります。 で今日の要約で示しましたように、第一の意味は、死は神の国への出発という意味であります。その綾子さんは、神の国への誕生、への誕生日である。このように表現しました。そのことであります。私たちは、実は死というのは、聖書から見るなら、永遠に向かっての新しい誕生なんですね。すべてのキリスト教徒はこのことを信じているのであります。主イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。そのことによって私たちの罪は許されました。主イエスを信じる者にとっては、もはや死は罪ゆえの刑罰ではないのであります。聖書はこのように述べています。真ん中の聖句でありますが、ローマ書6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。罪は確かに私たちを死に追いやりましたけれども、主イエスは復活して死を打ち破って、私たちもそのようにして復活して永遠の命を持つということを私たちに示してくださいました。そのことを6章23節は述べています。神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。そして、パウロは、この、むしろ私は世を去って、ですね、24節に、しかし、この肉体でとどまることが、その前ですね、23節、私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますと述べています。イエス・キリストによって罪許され、永遠の命が与えられた私たちは、一刻も早くこの肉体を脱ぎ去って神の国へ行き、主イエスと共にある喜びを持ちたいと願っています。なぜなら私たちはこの世にいる限り救いは未完成であり、罪は許されてはいますが、罪の根はこの肉体を通してなお働き、多くの悩みと多くの罪の結果を生み出しているからであります。パウロはこの23節で、このですから私の願いは世を去ってキリストと共にいることです、実はその方がはるかに勝っています、このように実は述べているのであります。で、パウロはですね、実はこの世にいる時に味わうところの数々の悩みと、そしてイエス様と共にいるところの喜びとを比べたら、むしろ私は死んで、その方がですね、世を去ってキリストと共にいることの方がはるかに勝っていると述べました。で、このことが分かってきますと、この前回に述べた一章十九節の言葉の解釈が分かってくるわけであります。一章十九節はこのところに書いてあります。下の方ですね、下の段。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。で、このところはですね、 パブロが牢獄にいられたことによって、その看守は信仰を持ち、そしてその家族が信仰を持ち、そしてその兵士の間で親衛隊と書いてありますね、9000人ほどいましたが、その間にもイエス・キリストは主である、救い主であるという福音が伝わっていった。このことというのはそのことなんですね。私の救いとなるって、これはこうも解釈できます。ですからもうローマの帝国の中にそのような大きな影響が及び始めたんだから、私は牢獄から出ることができる、こういう解釈もできますが、パウロは決してこの牢獄から出たいと思ってないんですね。パウロにとってはですね、このキリストと共に、世を去ってキリストと共にいることの方がもっと勝っている、だからそこで殉教しようとすればいいんだと思ってるんですね。その彼が何とかしてこの牢獄から出ようということを考えたんではありません。実はパウロは呼ぶ記の 前回も言いましたけど、呼ぶ記の13章16節の言葉ですね。ヨブは自分の苦難の中にあっても神は私の救いだという信仰告白をしています。神は私の救いだ、この言葉を使って、このようなどのような環境の中にあっても神は全てのことを益としてくださる、そのことを自分は確信しているので、神は私の救いだという信仰告白をしたんですね。で、私はこの方がここの解釈にはふさわしいと思っています。実は私たちもいろんな苦しい経験をします。計画したことがうまくいかない、しかしそのうまくいかなかったことによって、私たちがびっくりするような新しい祝福が私たちにやってくる、でこういうことがよくあります。で、そういうことを思うときに、神は生きておられる、こう言いますよね。私も何度も言います。あの時の辛さはこのことのためだったんだ、神は生きておられる、そのように私たちも信仰告白をするわけであります。ですからパウロはいろんな自分が牢獄に入れられた、しかしそのことによってローマ帝国の中に親衛隊の9000人に及ぶ人々の中に福音が伝わり、そしてその家族にも広がった。またフィリピの教会でも、自分が牢に入ったことによって落胆するのではなくて福音を熱心に伝えるようになった。このようなことを見るときに、私の神は生きておられる、神は私の救いだ、このように信仰告白したのではないかと私は思っております。ですからこの死ぬるもまた益なりという言葉の一つ目の意味は、実は私たちはキリストと共に御国において生きることができるという希望であります。死ぬということによって、私は次の命への誕生日を迎えるんだ、そこにおいてはキリストと共に生きる、御国において生きるという希望があるんだという、そのことを実は述べているわけであります。死ぬのもまた益なりはそうであります。そのあやかさんが述べたように、死は永遠に向かっての誕生日なのであります。また昆虫学者ジョン・ファーブルが述べたように、死はより高貴な生への入り口となるということであります。これが第一のポイントの結論であります。で、次にですね、死ぬるもまた益なりの第二の意味があります。 それは死は意味ある生を生きているかどうか、私たちが意味ある生を生きているかどうかの試金石となるということであります。このことを分かりやすく言えば、私たちが死ぬこともまた益ですというとき、同時に私はこのことを行うためになお生きなければならない、そのことを自覚させるということであります。どうしても死ぬまでの時間が限られているとしたら、あのことはやっておかなければならない、このことはどうしてもしなければならないことに私たちは気づかされるということであります。これが死ぬるもまた益なりの意味であります。パウロが死ぬこともまた益ですというときに、何が何でも早く死にたいと言ったのではありません。彼が死ぬことを考えるときに、同時にパウロがですね、生きなければならない、そのことを同時に考えたのであります。パウロが死ぬこともまた益ですと述べるその時に、この全文にあります生きることはキリストの意味がもっと鮮やかにパウロ自身に迫ってきたのであります。私たちもそうであります。死ぬということは、実はその御国に行ってキリストと共に生きるという、それだけの意味ではなくて、その前にやっておかなければならない大切なことに気づかされるということであります。ですから私たちはこの早く死にたいと思うんじゃなくて、なお生きなければならないそのことに、なお生きて死なければならないそのことに実は気がつくということであります。でそのことを実は24節から26節でパウロはこう述べています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。生きるはキリストなり、私の生きることはキリストという、その意味ですね。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私は生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。パウロは死ぬことはまた益ですという時に、自分が今生きて、そして死なければならないことを痛切に感じるわけであります。すなわちこの死ぬことは今生きることに対する試金石となっているのであります。広辞苑によれば、試金石とは金銀など貴金属をこすりつけてその面に現れた傷の色を見ることによってその貴金属の品位を判定する石であると書いてあります。死もまた益ですというとき、死は同時に今生きている生の質を試す試金石となるのであります。パウロ自身のことを考えるときに、早くキリストのもとに生き永遠の休みを得る方がさらに勝っていると彼は言いましたけど、しかしこの24節から26節のことのために私はなお生きる、これ生きることに対するもう一度この試金石を前に置いて試したのであります。ですから私たちに対するメッセージはこれであります。私たちもまたこの第一の意味の死の意味を知っています。 この石原慎太郎さんが言われたように、その死の向こうにはキョンがあるということではなくて、そこには素晴らしい神が備えた私たちの多くの住むところがあります。しかしそこに急いで行くのではなくて、私たちは今生かされているこの時間においてキリストのために生きる、キリストと共に生きる、この生きて私たちは神の御心を行う、そのために私たちは生きる、このことをはっきりとこのパウロはその全文の生きることはキリストなりという言葉においてこの言葉を理解したのであります。これが第二のポイントの結論なのであります。パウロの意思ははっきりしています。死ぬることもまた益です。しかしキリストのために生きることはもっと必要なのであります。ですからこの24節26節、これが死ぬることはまた益ですということは私たちの生きることへの試金石となっていることを学びたいと思います。24節か26節をもう一度お読みしたいと思います。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょう。生くるはキリスト、死ぬるもまだ生きなり。